ちょびっと推進室、皆様こんにちは、まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た、京都の元気なまちづくり人のご紹介やその最前線を紹介させていただいています。いつものように、私のお相手は当三条京都三条ラジオカフェのマドンナでいらっしゃいます正岡千鶴さん。
はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。そして私、厚生建設まちづくりちょびっと推進室長絹川がお送りいたします。なおこの番組は厚生建設の協力でお届けいたします。さて今日の番組タイトルでございますが、千本楽市コーポ物語その4と題しまして、続き話4回目に入ります。サブテーマが千本コーポを超えてと、そのさらに奥広がりを持ったプロジェクトだよというテーマでお話をしたいと思います。そして今日の特別ゲストにお迎えしておりますのは立命館大学産業社会学部のリムボン教授でいらっしゃいます。リムさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
リムさんの簡単なご紹介ですが、KBS 京都テレビ番組ですけれども、どうする京都21という討論番組があります。そちらに時々といいますかよくお出になってます。そして、最近の記憶に新しいのは、京都駅前の数人地区、江戸川地区でありますけれども、数人地区この辺の都市づくり町づくりに関して、新しい発言をされてますし、かなり硬派な発言もされて非常にエキサイティングな番組が最近ありました。そのことを覚えております。行動する研究者という名前、街の中に入っていかれる研究者というイメージを私はリムさんに対して持っておりまして、その面での尊敬する京都の重要なブレーンのお一人だと思っております。リムさんはニューヨークのハーレムにもフィールドワークに行かれたり、非常に幅広く活動されてますので、ぜひ皆さんリムさんのお名前を覚えておいてくださいね。それでは、前回の復習を軽くいたします。千本北王子北東角楽市エリアに、リム先生の、リムさんって言わなきゃいけないですね、600平米強の京都市の私有地があったんですね。で、その私有地を、私有地って官有地ですね、その上に定期借地権で、7軒ぐらいの共同住宅を建てようというプロジェクトが起こっています。これは非常に注目すべきプロジェクトだよということを前回からずっと申し上げておりました。京都市の住まいまちづくり課、それからそれに関わる人々の非常に勇気あるプロジェクトだと、非常にどうですか、注目すべきところだというふうに語ってまいりましたけれども、実はリムさんがそのプロジェクトにも深く関わってこられた歴史があります。まず千本をリムさんなりにどう読み解かれているのか、リムさんにお任せいたします。よろしくお願いします。
はい、千本地区、それから先ほどご紹介ありました数人地区、いずれも、かつて被差別部落と言われたり童話地区というふうに言われてきたわけですけれども、京都には他にもいくつもそういう地区がありますね。で、その地区のほとんどが、住宅地区改良事業という、 国の法律に基づいた、再開発がずっとやってこられたわけです。で、私は千本に関わったり、あるいは数人地区に関わったりする中で、こういう地区っていうのは京都市民にとっては大変宝だと思うんですね。どういうことかと言いますと、約40年間にわたって公共投資がずっと続けられてきたと。で、かつてはいわゆる不良住宅地区といわれて非常に環境が劣悪だったわけですけれども、部落解放運動に取り組んできた人々、あるいは、京都市行政、あるいは、国の法律というものをもって、地区の環境改善、その他、診療所ですとか学校ですとかコミュニティセンターですとか様々な施設を、作ってきたわけですね。それが今となってみますと京都のかなり、拠点となるような地区に、ありまして、でここを町づくりの一つの拠点、周辺の地域住民と一緒に、その地域をうまく活用していけば京都の町づくりのパワーはもっと、強化されるのではないかという視点でずっと関わってきたわけです。
松岡さん、今リムさんのコメントを聞いてびっくりされませんでしたか？
びっくりということはないです。
はい、実は僕はね、初めてこのお考え聞いたときに、
はい、
経典同地とまではいきませんけども、常識の、自分の常識の逆だったんですよね。はい、そんな考え方があるのというふうにして驚いた。その例えばその童話地区だとか被差別地区だとか言われるところは、そのなかなかその注目されてこなかった。大きなその再開発だとかそういうこともなされずに、実は私たちあんまり意識してなかった。特に東京から京都へ帰ってきて数人地区だとか見ても、意識にのなぜか京都市民の意識には上りにくい地区でも、そこをリムさんの分析によると宝の山だと。なぜならこれまで40年間にわたってコミュニティ施設だとか診療所だとかいろんなものが整備されてきてると。あと少し何か導火線に火がつけば京都市が大きく変わる起爆剤になりうるという、そういう考え方をお持ちなんですね。これは非常に私はショックですだったんですね、実は。
例えば西大路三条のところに、三条地区があるわけですけれども、童話地区がここの町づくりなんかはもうかなりその辺進んでましてですね、
はい、
地区のいろんな施設を周辺の朱雀学区のいろんな自治連合会の人たちと一緒にですね、地域に開放して高齢者の福祉サービスなんかに取り組んでいますし、もっと言うとその地区では福祉事業に関する NPO を立ち上げてですね、さまざまな活動もすでに始めております。ですから今衣川さんおっしゃいましたように、私やっぱりこれまでの京都市民っていうのは、童話地区に対して意識に上らないと言いますか、見ようとしないから見ないわけですね。しかし一旦そこを見てみるとすごく魅力的ですよ。ぜひ皆さん関心を持っていただければと思いますね。
そうなんですよ。私地元の建設屋ですけども、建設屋の常識から言ってもあまりその魅力的な土地に移らなかったんですよね。ところがそうじゃないというこの読み解き方は本当に180度ものの見方を変えるというところです。そして千本の落紙のプロジェクトに話を戻しますと、千本北大路の落紙地区も童話地区と言われて改良事業がされてきたわけですが、リムさんと千本の関わりといいますか、かなり古くから あそこにフィールドワークに入られて、その延長線上で、今度の楽市のコーポラティブハウス、定期借地権で京都市の土地を借りて民間の人たちが行おうという、ある意味画期的なプロジェクトが起こっているというふうに僕は理解してるんですけども、 千本とリムさんの関わりをもう少し、
はい、
お願いします。
今から約10年前ですけれども、千本の町づくりに取り組んでる皆さんがですね、住まいの歴史を、勉強しようということでですね、うん、私にあの住まい町づくり講座っていうのを、まあ、10回シリーズで、
はい、
やろうということで地元の人たちと一緒に勉強を始めて、でその時にその楽市地区とその周辺地区が人口や、環境やコミュニティの状況がどうなっているのかっていうのをあの周辺地域の PTA の人たちとも一緒になってですね、
はい、
タウンウォッチングをしたり、
はい、
地区診断をしたり、
はい、
それからその街づくり運動をこれからどうするかということを、しばらく一緒にやらせていただきました。
10回も、
はい、そうです、はい、それでですね、その中で一つ地元の方の要望で非常に多かったのが、現在はあの住宅、改良住宅という、まあ、市営住宅に皆さんお住まいなんですけれども、まあ、40年前にできた時は非常に新しい団地で皆さん夢を持ってそこに入居されたと。しかし公営住宅基準というのはどんどんどんどんこう進化していってましてですね、
はい、
あの今日的に見るともう老朽化してますし非常に狭くて、なかなか住み続けられないと、
はい、
そういったことでそのもう一度自分たちがそれを土地を買い戻して分譲住宅を持ちたいという、意見もあったわけです、
はい、
でその時にですね、果たしてあのまた土地を切り売りして分譲住宅をするのがいいのか、
はい、
私はあのそうじゃなくてですね、かつてあの地域の皆さんのご協力で、公共団体がその土地を買収して再開発に取り組んだと、
はい、
でそれをもう一度切り売りするのではなくて、その土地はそのまま公共、つまり京都市が、地主さんとなって所有しつつですね、もう少し柔軟な住宅供給というのもあり得るんじゃないかと。で今日のキーワードはですね、定期借地権付き分譲住宅ということなんですけれども、
はい、
実はこれは今から15年ほど前、あのバブルが絶頂期の時にですね、当時の狂乱地価と言われまして、土地の価格がべらぼうに高くなりました。
そうでしたね。
その高騰した土地価格のせいで住宅取得がなかなかできなかったと、
はい、
それでですね、あの国の方で作られた法律なんですけれども、当時言われたのは地価を反映しない住宅供給、
はい、
これどういうことかというと、土地だけで1億も2億もしちゃうと建物を建てられませんね、
はい、
そうじゃなくて、その土地はですね、要するに借地のままで建物だけを自分のものとして持つと、うん、実はこれはあの珍しい話でも何でもなくて、あのかつてはみんなほとんどがそうだったんですよ。あの借地でね、
あの借家っていう感じですか。
あの借地持ち屋と言いまして、はい、土地は借りてますけども建物は自分の権利があるという。
借地持ち屋、
はい、それはあの、はい、京都にもかなりありましたし、
はい、
今でも東京にもたくさん残ってるんですけれども、
はい、
そうやってあの住宅を持つと。でもう一つその時に問題なのは、これまでの民法ですと一旦土地をですね、地主さんが貸すと半永久的に戻ってこないと。でこれでなかなかあの皆さん土地を貸したがらないと。でそこでですね、50年以上という期限を切ってですね、
はい、
50年経ったら、あるいは60年経ったら、土地をもう一度地主さんに戻しますと、
はい、
でその間の権利を買うというので、定期借地権付き分譲住宅という、
はい、
で私はこれこそあの公営住宅ですとか改良住宅ですとか、こういうところに取り入れるべきじゃないかというふうに考えたわけです、
はい、
というのは、地主さんが京都市という地方公共団体であるということは、まあ、非常に安心して借りられる地主さんなわけですね。
そうですね。
あの借りる方からすると
どこのどなたさんかわからないんじゃなくて、しっかり京都市さんというのが、おられますもんね。
そうですね、
はい、
で そういったところにその建物を建てて、50年あるいは60年、
はい、
まあ孫の代までは一応生活ができる、
はい、
ということで、住宅を持てばどうかと、
はい、
いうことをですね、実はあの1997年の春ぐらいに、当時まだあの今の国土交通省が建設省って言ってた時なんですけれども、
はい、
そこの、住環境整備室の、官僚の方が、千本の町づくりの勉強をしたいということで来られまして、
はい、
一緒に議論をしてましてね。
中央から千本に来てたんですか。
ええ、千本町とか非常に注目されてましたのでね。でそれで勉強会をして、その時に定期借地権付き分譲住宅みたいなものを、
はい、
改良住宅を建て替える際には適用できるようにしたらどうかっていうことを話してたわけですよ、
はい、
そうしますとしばらくしまして建設省の方から東京に勉強会に出てこいということで、
はい、
97年度の住宅調査事業という研究会があったんですけれども、はい、その時に各地の地方自治体の住宅室の方とか、あるいは公団の方とか、そうした人たちと一緒に勉強会をして、改良住宅の建て替えに定期借地権付き分譲住宅の導入を、したらどうなるかという勉強会をしたわけです、
はいはい、
で結論を言いますと、それが、まあ、制度化されてですね、
はい、
京都でも千本の楽地地区のコーポラティブにつながってきたという背景がございます、
はい、97年、
はい、
今2006年、
9年前ぐらい
です ですね。かなり古くから関わってられると。でリムさんたち、あるいは国土交通省、旧建設省の人たち、中央官僚が蒔いた種が着実に育っているということが言えると思います。これも非常に感動的な話ですし、皆さんご存じないことであります。それと私との共通点を言いますと、何度もお話してますように、私は自分の自宅を定期借地権付き分譲で、さらに不筑波方式というやり方で13戸の共同住宅に変えました。これは2年前です。で、自分がやったことを公共の土地でやってる人がいるっていうことで、このプロジェクトに共感もし興味を持ったわけですけれども、ああなるほど、一個人がやるよりも地方公共団体が地主となってやる方がインパクトあるなというように正直に感じてます。で、我が家は定期借地権、まあ、60年ですけども、建物は120年持つように設計しております。ですから60年経った後譲渡特約だとか、あるいは賃貸に変更するだとか、そんなやり方も特約条項でつけておりますけれども、まあ、いろんなやり方がありますね。で、そういうふうにその千本っていうのはですね、かつてから中央からも注目されていて、リムさんたちの97年ぐらいからですか、ずっとその動きが継続しているということですね。
そうですね。で特になぜその国土交通省、建設省の研究会でこういうことをやろうとなったのかというとですね、
はい、
実は京都市の市営住宅だけでも、まあ、個数でいうと2万戸ぐらいあるんですよ、
はい、
でこれは確実に古いものは当然ですけれども、新しいものでも何十年か経っていくと建て替え対象になってきて、いずれは建て替えをしなきゃいけない、
はい、
でこれまでの公共住宅というのは、建物の除却も建設も管理も全て行政がやる、つまり税金でそれをやっていくわけですね、
はい、
しかし皆さんご存知のように国も自治体ももうそういう、こう経済的な基礎体力がどんどん衰えていっているという時にですね、従来のような公営住宅をずっと作り続けられるのかというとそうではないと。一方住み手の側から言いますとですね、公営住宅の家賃っていうのは所得に制限がありますし、
はい、
所得の高い人は住めない、あるいは住んでるうちに所得が上がると家賃がどんどん上がっていくと、例えば、70平米の新しい公営住宅に、まあ年収800万とかある人ですと10万円以上の家賃を払わなきゃいけない。でそうですと、まあ分譲マンションを購入してローンを組む方がはるかに有利になって、ますます地域に住む人が、高齢化低所得化していくと。でところがその定期借地権付き分譲住宅というのは、要するに皆さん分譲住宅を買うわけですよ、
はい
ね、で自分のお金で買ってもらうわけです、
はい、
ところがそのさっき言いましたように地価を反映しない、すでに土地は公共のものですし、ほとんどの土地はもう なんて言うんでしょうか、もう返済が済んでる敷地ですのでね、
はい、
極端な言い方をすると、土地価格はなくって考えて作れるわけですね。
まあ、あの地代はもちろん
もちろん払いますけど、
払うわけですね、
はい、それはあのある程度極限まで低く抑えることができる、ね、ということですね。でそうすると基本的に建物代だけを考えればいい、うん、そうするとですね、今あの、絹川さんなんかはそのプロフェッショナルですか、ご存知ですけども、例えば集合住宅を建てるときに一坪いくらぐらいでしょうか、60万円ぐらいでしょうか。
そうですね、あのこだわったりするともうちょっと高くなりますけど ね。
でも最低限で、考えますと、例えば60万円としても100平米で、1800万とか2000万以下で100平米の住宅に入れるとなったら、これはすごい魅力なわけです ね。
100平米って一つの目標ですもん ね。
でそれがあの定期借地権付き分譲住宅ですと公営住宅基準に縛られずに、しかもコーポラティブですと好きなように作れると、
はい、
でそうするとですね、例えば、2000万円台で100平米の住宅に住めるとなると、30代の人たちでも働き盛りの人たちでも購入できる価格になります、
うん、
で一方でですね、じゃ あ, あのもう所得のない、高齢者の方ですとか、あるいは生活保護世帯の方を追い出されるのかというと、実はそうではなくてですね、
はい、
100平米でなくて60平米でも構わないと、
はい、
でそうすると、まあ、1500万円以下で建てられると、
はい、
今度はそれをですね京都市が買えばいいんですよ、
うん、
例えば、20戸の建物を、1棟作ったと、そのうちの、15戸は定期借地権付き分譲住宅で皆さん安くて魅力的な住宅を買ってもらうと、
はい、
あと5戸はですね京都市が買うと、
はい、
でしかしその例えば1500万円台ぐらいのものを、例えば京都市ですと長期的な返済でそれを購入するとすればですね、月々あたりの返済額というのはそう大きくない、
うん、
そうしますとうまくやれば生活保護世帯の人たちが受ける、住宅扶助手当っていうものの枠内でそれが返済できる可能性がある、
はい、
そうすると京都市はほとんど自己負担なくですね、生活保護世帯の住宅も供給できる、
うん、
一方で働き盛りで、家を持ちたいと思っている人たちも無理せずに住宅を購入できる、でこういった意味で行政は税金をほとんど出すことなく、住み手の人たちは自分たちの、ライフスタイルに合った住宅を購入できる、
うん、
こういった意味でまあいいとこづくめといいましょうか、非常に魅力的だ。でこれは、同和地区の改良住宅だけではなくて、先ほど言いました京都市内にある2万戸の公営住宅の今後の建て替えを考えますとですね、非常に、普遍性を持ってくると、そういった意味でまず同和地区でこういったことを実験してみてですね、より、一般化していくということが今後の課題だろうと思ってます。
普遍性を持つという大きなキーワードが語られました。松野さん、今までの話分かりますか？ちょっと難しいですか？
いえ、その趣旨目的何がいいのかということは、はい、お話伺っててよく分かりました、
はい
はい、
僕はその一民間人が自分の個人の所有する土地で今おっしゃったような定期借地権型のコーポラティブ住宅を13人の方とやってみたと、2年前に。その時の経験がありますので、なんかすごくよくわかるんですね。そして民間人がやったものをさらに進化させて、より普遍性を持たせたプロジェクトにこういう考え方になるということを、研究者でありますレム先生、リムさんがこうやっておっしゃっているということにすごい大切なことを感じます。で、一つエピソード申し上げますと、私の自宅は御所の西川にあります。800平米弱の土地がありました。大正末期の建物を私の曽祖父と祖父が建てておりました。で、同じぐらいの広さで従来型のマンションが建ちました、同じような御所の西川の場所です。そちらは単純な分譲でやりました。価格がだいぶやっぱり違いました。で、私どもの方は即日完売といいますか、やはり土地の値段が反映しにくいために、地代は頂戴いたしますけれども、 本当に歩いて5分ぐらいあるところのいわゆる高級分譲マンションと大きく性格を違えたと。でもコープラティブで、皆さんが非常にこだわったものを建てられて、ということはそれに携わったプロジェクトに携わった入居者の人たちはその建物を大変大事にしてくださると。で、リムさんのローンを借りますと市営住宅の中にもコープラティブの考え方は入れられる。したがって市営住宅を大事にされる入居者がいっぱい集まってくるんじゃないかということですね。
はい、
というように非常に普遍性を持った話であります。で、本当はもっともっとリムさんから引っ張り出したいことはあるんですが、時間がなくなってしまうかもしれませんが、ニューヨークでのですね、あと3分ぐらいですね、フィールドワークのことを少し触れていただけませんか。今回のことと絡むと思うんです
けど、はい、私は被差別部落の街づくりですとか公営住宅の建て替えというのを、まあ、大学院生の頃から研究してきたわけですけれども、ニューヨークにはもう世界的に有名なハーレムというスラムがあるんですね、
はい、
そこがもう廃墟となって非常に危険な場所であったんですけれども、90年代の後半になって非常に街が良くなって人口が回復したと、うん、その現場をぜひ見たいということで、うん、98年の秋から99年の秋まで1年間ニューヨークに行きまして、
はい、
毎日ハーレムを歩きました。そしたら廃墟になって、本当に廃墟になって放置された建物がものすごく多いんですよ。で、それが順次ですね、回収されていって住宅になっていってると。で、それはやり方としましては、土地建物を地方公共団体、つまりニューヨーク市とかニューヨーク州政府が持っている物件をですね、地元の街づくりに関わる NPO に1ドルで売却するんです。1ドルですから120円ぐらいで土地建物をそのまま売却するんです、
はい、
でそれに補助金や寄付金をつけて、NPO が新しい住宅に建て替えると。でそこに、低所得者の方ですとか母子家庭の方ですとか高齢者の方の入居をして福祉サービスをするという、そういうプロジェクトが非常に盛んでしてね、入居の倍率が2000倍という非常に人気のある住宅がたくさん、できておりまして、そういう団地を見たり NPO を取材したりということをしてきました、
は
い、
この辺はもっと深めていきたいと思います。次回、リムさんのお話は続きそうであります。千本コープ物語その後へとつないでいきたいと思います。今日は非常に普遍性のあるといいますか、私が興味を持ったプロジェクト、応援しているプロジェクトにの根っこで関わられた立命館大学のリム・モン先生をゲストにお話ししました。いかがでしたでしょうか。これからもですね、元気な街づくり人の紹介をしていきたいと思っています。またリムさん来てくださいね。
はい、
皆さんもリム・モン先生の名前を覚えておいてください。京都市の大事なブレインの一人であります。松岡さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リムさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではまたお耳にかかれることを楽しみにしております。街づくりちょびっと推進室でした。失礼します。